OK。
HD カムのレックボタンを押して、録画を終了した安井は、手早くカメラを三脚から外した。
安さん、もうワンカット撮ってください。
あ？記者が言った注文に、安井は明らかに面白くない風だ。
もうちょっとこれらの展示品を工夫して撮っていただけませんかね。
は？おめえ何言ってんの？
ですけど、せっかくですから、綺麗な輪島塗りをね、もっとほら、魅力的に伝えたいんですよ。
そんなくだらない指示をするくらいなら、もっとマシなネタ引っ張ってこいよ。
え？
お前には何度も言ってるだろう。いくら田舎だって言っても、いろいろなニュースになることはあるんだよ。いつも決まりきったね、定例展示会のことをわざわざね、公共の電波で演出までして伝えることはねえだろう。
安さん、そんなこと言っちゃったらニュース番組なんかできませんよ。
石川みたいな田舎だと、今日も特に変わったことありませんでしたっていう方が、市民にとって大事なニュースなんですから。かといって演出まではいらんだろう。こういう展示会やってます。門外不出の作品もあります。興味がある人は行ってみてください。それだけでいいだろう。
なんて言うんでしょうかね。ほら、こっちもほら、ね、ルーティンばっかりだと、ちょっと飽きちゃって。
安井は、しぶしぶカメラを右肩に背負った。そして、現代の輪島塗展が開催されている、昭和百貨店8階展示フロア内を、うろうろと歩いた。一組の老夫婦がある、輪島塗りの作品をにこやかな表情でめでていた。安井はとっさにファインダーを覗き、彼らにピントを合わせた。同時に安井の後方に付き従っていた男がライトを当てた。ライトを直接的に被写体に照射すると、彼らは突然の強烈な光にびっくりしてしまう。そんな時には一旦天井に向けてライトを灯し、それから被写体へ光を移動させる。するとその光は被写体に意外とすんなりと受け入れてもらえるのだ。彼はその手法に忠実に従って被写体に光を当てた。安井のカメラのレックマークが灯り、それが消えると同時にライトも消された。安井は老夫婦の表情を作品越しに捉えようと再び移動した。足。彼はそう言って右手のひらを地面にかざすポーズをとる。すかさず彼に付き従っていた男は重さ10キロ程度ある三脚の足を広げて安井に渡した。安井は HD カムを三脚に固定し、ファインダーを覗き込んだ。先ほどと同じように、それに伴って照明が照らされる。安井は静かにレックボタンを押して、15秒ほど静止した。
相馬、もうちょっと右。
相馬は半歩右に移動し、被写体にライトを当てた。
K。
北陸新聞テレビ1階の報道フロアの奥の一室がカメラマンの控え室である。広さは8畳程度。壁の隅には撮影で使用するカメラ、三脚、バッテリーライト、マイク、各種ケーブル類などが整理されて保管されている。今日の取材を一通り終えた安井はカメラを置き、映像が記憶されたカードを手にして編集室へ入っていった。一方、相馬の方は持っていた装備を所定の場所に片付けていた。肩にかけていたライトのバッテリーを下ろし、ついで三脚を下ろした。肩や背中に汗がにじんでいる。 相馬はエアコンの風向きを確認して、濡れる底に冷風を当てた。今は7月。金沢の夏は厳しい。北陸といえば、厳冬の雪国をとっさに連想されるだろうが、実はこの夏が曲者だ。湿気が多い地域であるため、暑さがまとわりつくのである。ちょっと外に出れば、首筋や太ももあたりに汗が出て、そこに外気中の湿気が加勢する。一気にじっとりとした暑さが体中を支配し、だるさを覚えるのである。そんな中で空気を乾燥状態にしてくれるエアコンというものは、まさに地獄に仏といったところだ。相馬は部屋にあった時計を見た。時刻は16時半である。他の撮影部隊もそろそろ帰ってくる時刻だ。控え室には大きな三人掛けのソファーが2つ。他は事務机と椅子のセットが2つだ。相馬はその事務椅子に座り、スマートフォンを触り始めた。バイトの定時は17時。あと30分で帰宅できる。この30分は特に何かをしていなければならないということはなく、ただ時が過ぎるのを待っていればよい。相馬はネット上の掲示板に目を落としていた。
ヤスさんは？
黒のセルフレームの眼鏡をかけたポロシャツ姿の30代後半の男が控え室に入ってきた。
編集してます。あのさ、相馬、残業できる？
え？
これから出たいんだけど。
カメラアシスタントのシフト表を見ながら、彼は相馬と目を合わせず、ぶっきらぼうに言った。
ああ、いいっすよ。俺別に何も用事ないっすから。
ああ、じゃあ頼むよ。他のカメラもまだ帰ってこれないみたいだから、用意して、すぐに出るから。
相馬は T シャツの胸のあたりをつまんで、パタパタとさせ、エアコンの空気を服の中に入れた。
マジか。
安井はブツブツと言いながら、早足で控え室に戻ってきた。
どうせ心中かなんかだろ。どうしたんですか？
土左衛門、金沢湖。
相馬あまねは石川大学政治経済学部の3回生である。昨年大学の先輩から北陸新聞テレビの報道部カメラアシスタントのバイトを紹介してもらった。マスコミという得体の知れない仕事に携われる機会はそうもない。そのため彼は興味本位でここに飛び込んだ。バイトであるから気楽に構えようという心持ちが災いし、彼は入って1週間で打ちのめされた。相馬には容赦のない暴言が飛んできた。三脚の運びが悪いとか、ライトの当て方がなっていないとか、動きが悪いとか、相馬の動き一つ一つに注文をつけられた。バイトに入ってから細かい指導などはない。見よう見まねで、とにかくすぐ現場。一気にやる気を失った相馬は、カメラデスクの山下に、辞めたいと言った。しかし、一ヶ月やってみろ。そうすれば、気が変わるはずだと言われ、初めての給料日にその明細を見た。時給は1800円だった。一日8時間。月15日の出動で21万4千円である。夜にシフトで入ることもあるため、相馬の給料はそれなりだった。もちろん、
会社側は税金関係をさっぴいた金額を支給してくれるため、額面通りの金額が手元に入るわけではないが、学生という身分では、あり余る金を手にできたのである。そのため彼は条件が良すぎるこの職場でのバイトを継続することにし、今日に至るわけである。金だけじゃないぞ、相馬。ここでは、普段では見れないものも見れる。お前はラッキーだ。初の給料日にカメラデスクの山下はこう言った。確かにそうだ。役所や議会の中に入り、いつもはテレビの向こう側でしか見ることがない。知事、市長、政治家を目の当たりにすることができる。事件が起これば、いの一番に現場の様子を見ることもできるし、特集の取材では、そのネタをどういう視点で取材し、絵にするかという、映像制作の流れを体感することもできる。そこで働く人間は個性的であり、癖がある。それらの人間と接するのは少々難儀であるが、得られるものと、それら煩わしいものを天秤に測っても、どう考えても、得られるものの方が多い。相馬は次第に、この特殊な職場の魅力に取りつかれ始めていた。相馬はタクシーの助手席に座り、窓の外を眺めていた。辺りは日が沈み、街路灯が灯っていた。金沢中心部のオフィスビルは空きテナントが多いのだが、それでも一応石川経済の中心地。そこかしこのビルの窓から明かりが漏れている。金沢市中心部は家路を急ぐ車で混雑していた。金沢港での撮影を終えて、タクシーが南町の交差点で渋滞に捕まったとき、後席に座っていた黒田が口を開いた。
安さんが押さえてくれた絵ですけど、念のため編集しておいてくれませんか。
なんでだよ、自殺だろ。
まだわかりませんよ。検視を待ってからです。
何言ってんだよ。車ごと金沢港にダイブしたんだから、普通そうだろうが。
安さん、ファインダー越しに見えませんでしたか。
何がだよ。
安井は口ごもった。
俺には見えたんですよ。会社の首回り。
そうか。
俺には何も見えなかったけどな。
黒田は安井が持つ HD カムを自分の膝に乗せて操作し始めた。
安さん、とぼけないでくださいよ。あなたちゃんと絵も押さえてるじゃないですか。
黒田はファインダー内に表示される映像を安井に見るように言った。
まあ確かに言われてみれば。安さんお願いしますよ。俺を試すようなことはしないでください。
安井はすいませんでしたと頭をかいて口元を緩め話題を変えた。
あ、そうそう、黒田さん。あれから何か聞き出せたか。ダメですよ。相変わらずの観光例です。仕事がお堅いところは口も堅いんだね。まあ、そうですね。あのさ、俺がよく行く居酒屋があるんだけど、そこに最近よく来る客がいてさ、その人どうやらあそこのお偉いさんらしいんだぜ。
へえ、そうですか。
見た目はいかにも銀行の重役って感じだけど、話すと案外気さくでさ、あの人なら何かの情報をくれるかもしれないぞ。
誰なんですか、その人。
安井は財布の中から一枚の名刺を取り出して黒田に渡した。
お前もちょっと煮詰まってるみたいだったからさ、別の方面から当たってみるのもいいんじゃねえかと思ってさ。
やっさん、すいません。ありがとうございます。
信号が青になり、車はゆっくりと発進した。運転席側の車窓からは、大正期に著名な建築家によって建てられた重要文化財でもある金沢銀行 本店があった。
いやな、おめえぐらいだからだよ。この事件をずっと追っかけてるやつって。
そんなことないですよ。
わけのに大したもんだよ。それと比べてうちのプロパー社員はどうなってんだ。スポンサーに買いなされた犬かっつってんだ。人の顔色ばっかり伺ってさ。
安さん、そんなこと言わないでくださいよ。人それぞれ事情ってものがあるんですから。
まあ、お前はそんな長いものに巻かれないで、今まで通りのスタンスを保ってくれよ。
相馬は目をつむった。鉱石の二人の話が聞こえないふりをしつつ、全神経を聴覚に集中させて、彼らの声を耳に焼き付けようとした。
その人はどうやら3年半前に駅前支店の支店長をやってたらしいんだ。
駅前支店ですか。
そう、佐竹の直属の上司。
でもですよ、どうやってその人と会って話を聞き出せばいいんですか。いくら酒が入ってるって言ったって、なかなかそのポジションの人は口を割ってくれませんよ。
黒田、お前はまっすぐなところがいいけどな、直球勝負だけじゃ相手は打ち取れないぜ。
というと？
バカ野郎、それはお前が調べるんだよ。
はい、わかりました。
あのさ、決め打ちは良くないよ。いろんな可能性を当たって一つずつ潰していく。そうするうちに全体像が見えてくるんじゃねえのかな。
ありがとうございます。ちょっと探ってみます。
金沢港に到着した男は両手に白い手袋をはめながら現場捜査員に尋ねた。
身元は長尾俊孝45歳、公益財団法人石川経済振興会の事務局長です。
お堅い団体職員が自殺ね。
金沢港に沈んでいた車両はクレーンで引き上げられていた。その車両にはブルーシートがかけられ、中の様子がわからないように目隠しされている。男はそれめがけて足早に向かった。現場の署員が一人彼に付き従った。
警部、この件は自殺デートのことなんで、わざわざお越しにならなくてもいいじゃないですか。
だら、俺はこの目で見ないと気が済まねえの。
日が暮れた金沢港には警察が持ち込んだ照明が2灯こうこうと輝いている。男は彼と目を合わせずに足を進めた。そしてブルーシートで覆われた車両の前に立ち、そばにいる署員に警察手帳を見せた。
金沢北署捜査一課の岡田だ。中を見せてくれ。
は。
岡田は合掌してシートをまくり上げた。そこには溺死したと思われる長尾俊孝の姿がある。車が金沢港に飛び込んだとの報があり、警察は動いた。しかし時すでに遅し、入水から10分程度で人間は死に至る。車ごと金沢港に飛び込んだならば、まずもってその救出は難しい。長尾は死後、時間が経過しないうちに引き上げられたので、いわゆる土左衛門と言われる状態ではなかった。
おい、はい、これが自殺だと？
は。
ナイフは車内にあったんか？
いえ。
おめえな、バカも休み休み言え。自分で喉をかっきって、その後に自分の手首をハンドルに巻きつけてアクセル全開で金沢港に車ごと突っ込んだってのが？こんなもん素人の人間でもおかしいと思うやろや。
ですが、そのように処理するという方針ですんで。
方針？
誰だよ、そんなデタラメな勝利すんのは。
それは、
岡田課長。岡田の後方から彼を呼ぶ声があった。
所長。
振り返った先には、半袖制服姿の北署署長の若林の姿があった。若林はキャリア採用の34歳。半年前から北署の署長として赴任してきている。七三分けの頭髪に銀縁眼鏡。目は細く、頬は苔気味。色白ですらっとした体つきであるが、露出している前腕を見れば、相当の腕力を持っているのが分かった。
どうして署長がここに？
岡田課長、これは自殺ですよ。
え？
あなたが言った通りです。自分で喉をかっきって、自分の両腕をハンドルに固定し、アクセルを踏んで金沢港に飛び込んだ。れっきとした自殺ですよ。
いえ、ちょっと待ってください、所長。
私が自殺と判断したんだ。これ以上の言は慎んでください。
所長。顔色を変えることなく、こう言った若林は、岡田に背を向けて、待たせてあった警察車両の後部座席に乗り込み、その場から立ち去った。若林と呼応するように、鑑識も撤収をし始めた。岡田は、再び被害者を見た。被害者の喉は、確かにナイフのような鋭利なものでばっくりとかっきられている。しかし、彼の両手首はハンドルにロープで縛り付けられている。自分一人の力で両手首をハンドルにロープで固定することすら至難の技であるというのに、自らの力で喉をかっさばき、呼吸もできず朦朧とする意識の中で両手首をハンドルに固定するなど、冒頭無形な推理だ。車内からはナイフなどは発見されておらず、誰がどう見ても他殺である。
やばいことが動いとる。
岡田の額から汗がにじみ出ていた。その汗は暑さによるものではないことは彼自身がよく分かっている。岡田は自分の手帳に石川経済振興会とだけ書き、天を仰いだ。7月の金沢の空はあの時と変わらず曇っており、不気味な闇夜が市内を覆い尽くしていた。